再び来られる主イエス・キリストに栄光が常しえにありますように。一つの御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光が常しえにありますように。全能の神よ、御子イエス・キリストは小さい者のために行うことは私のために行うことになると教えられました。すべての人のしもべとなり、私たちのために命を捨て、死なれた御子のように私たちにも隣人のしもべとなる心をお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。
私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があるのではない。あなたはいかなる苦労も救ってはならない。あなたの神、主の名を御台に唱えようはならない。安息日を心に留め、これを聖霊にせよ。あなたの父母を敬え、殺しては敬え、毎日は敬え、盗んでは敬え、隣人に反して自称しては敬え、隣人の家を欲しては敬え。
主イエスは言われた。
心を
礼拝の告白の祈りは礼拝のしおり36ページ教会記念日の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。教会の頭なる主イエス・キリストの父、すべてのものを作り支配し導いておられる全能の神様、教会記念日にあたり、あなたがこの小さい群れのためにしてくださった大いなる御業を感謝いたします。困難の中で示されたあなたの御業を見せていただいて、品川教会は真実にあなたを信じて従う群れとなりました。このような教会の歴史の中を歩みながら、私たちはなおも私はあなたをないがしろにして、目に見えるものだけで全てを判断し、あなたを信じて大胆に一歩を歩み出すことをしませんでした。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の道からによって品川教会を新しくし、あなたの御心の実現のために用いられることを願い、皆の栄光を表す群れとしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
拝のしおり82ページ、日本キリスト合同教会信仰告白を唱え、共に信仰告白をします。私たちはこのように信じて告白いたします。旧新約聖書は神の霊感を受けて書かれ、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の聖典です。聖書は聖霊によって神について、救いについて、完全な知識を私たちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りのない規範であります。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かしされている唯一の神は、父、子、聖霊である三位一体の神であられます。御子は私たち罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびご自身を完全な生贄として神に捧げ、私たちの贖いを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今もなお私たちのために取りなしておられます。神は恵みにより私たちを選び、ただキリストを信じる信仰によって、私たちの罪を許して義となさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は私たちを清めて、木の実を結ばせ、その御業を成就なさいます。教会は主キリストの体であり、恵みによって召された者の集いであります。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、洗礼と聖餐との聖霊典を行い、霊的に成長し、愛の技に励みながら、主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白いたします。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、天の父よ、あなたが家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しいものです。あなたが守るのでなければ、守る者の見張りも虚しいです。今年も教会記念日を迎え感謝いたします。89年の歴史、この御殿山の地に79年間の歩みを感謝いたします。私たちの多くがまだ生まれてもない時に、あなたのご計画の中にあったこと、また時にかなってあなたの導きが与えられたことを思います。私たちに誇るものはなく、ただただあなたに頼り、あなたの教えと知恵に従うのみとの心を一層強く抱きます。お導きください。今日も血の御子のように、あなたの命の言葉を慕い求める者たちに霊の糧を豊かにお与えください。知らず気づかず罪があるなら気づかせてください。あなたに立ち返る者たちに清い心を与え、平安のうちに生かしてくださいますように。神様、私たちをこの世から召してくださったのは、清めて聖なるもの、シミやシワやその類のものは何一つない 聖なる汚れのない栄光に輝く教会を御前に立たせるためでした。あなたの良い技に生かされるためです。あらゆる争い、偽り、また人を惑わす力や言葉の多いこの世にあって、キリストを命とし、その命の教えの土台にしっかりと立ち、世を分別し、時代を分別し、何よりも自分自身を分別していきたいと願います。どうか罪について、義について、裁きについて、鈍いものではなく正しい分別が与えられ、主イエスが来られる時、一人一人あなたにあって火の落ちどころのないものとしてくださいますように。交じり気のない主イエスの福音を次の世代にも受け継がせることができますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。コロサイ信徒への手紙第1章24節から29節です。新約聖書の369ページです。コロサイ信徒への手紙第1章24節。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになり、この務めのために私は教会に仕えるものとなりました。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が、今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされました。その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。このために私は労苦しており、私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っています。
私たちは教会記念日を迎えました。品川教会は初代牧師である佐伯健牧師が1935年4月25日に五反田に借家をして始められた日を創立日としています。1941年1月日本キリスト教会の教会総会によって日本キリスト教会所属の五反田教会が誕生します。日本キリスト教会は改革派教会として存在しましたが、その同年の6月に日本キリスト教団が成立し、国家の下であらゆる教派教団が統合され、日本キリスト教会としての歩みは途絶えてしまいました。しかし戦後、教団に残る教会、また教団を離脱した2つのグループによって日本キリスト教会の歴史を継承する形になります。これは個人的な感想ですが、宗教改革者カルヴァンを中心とした教えの継承からすると、現在の日本キリスト改革派教会がその流れを継いでいると言えるのではないかと思います。私たちの教会は1980年に教団離脱が決議されますが、現在は改革派教会としての色は薄れてきたと感じています。1945年5月五反田教会が空襲に遭い、牧師館とともに焼失してしまいました。そのため佐伯健牧師は再び新潟の教会を牧会することになり、五反田教会としての歩みは終わります。1945年8月敗戦とともに品川の御殿山に日本キリスト教団品川教会として再出発することになりました。当時原国蔵氏の所有地を米軍が占領しており、米軍の配慮を受け敷地内の座禅堂を礼拝堂として使用していましたが、米軍の撤退とともにこれまで使っていた場所も明け渡さなければならなくなりました。土地を購入するため第1回目のバザーが1949年7月に行われ、そこで30万円の資金を得ますが、それでは足りなかったので同年11月に2回目のバザーを行いました。連日の雨にバザー当日の朝まで降り続き、バザーはできない状況でしたが、バザーの直前に雨が上がり、翌日の夕方すべてが終了するまで雨は降らず、後片付けの時に再び雨が降り始め、その後数日間降り続いたとのことです。この時も30万円の収入を得られたと伝えられています。その2つのバザーによって得た資金で土地を買い、また空襲で建物を失った教会のためにアメリカの教会から3000ドル、当時108万円相当の援助金のほか、献金によって品川教会という名の建物が建つことが許されました。品川教会は1935年4月25日に始められた五反田教会、もしくは1945年8月に品川教会との名で再出発した時を教会記念日と定めていません。1949年11月に行われた2回目のバザーの時の出来事を記念し、毎年11月を教会記念日として祝っています。品川教会にとって教会記念日と定めるほどの意義をその出来事を通して見たからです。言うまでもないことですが、バザーそのものに大きな意義があるということではありません。連日の雨の中、バザーを行う間だけ雨が止み、 また雨が再び雨が降り出し、その後数日間雨が降り続いた。佐伯健牧師はその翌週の礼拝の説教で、その出来事を出エジプトの航海の奇跡に例えられ説教されたと記録されています。当時の教会はそのような形で神様が関わってくださったことに航海を渡る神の御業を思い起こしました。当時を見たわけではありませんが、どれほどの感激が教会全体に行き渡っていたことかと想像します。航海を渡る奇跡と完全に並行しているとは言えませんが、それに照らし品川教会になされた神の御業を見るのは、その時与えられたことの意義を明確に見せるだけではなく、当時を見ていない教会にも時を超え時を支配される変わらない神を知る、同じ信仰の上に立つということを再確認できると思います。神はエジプトを出たイスラエルを近道であったペリシテ街道には導かれませんでした。民が戦わねばならぬことを知り、後悔しエジプトに帰ろうとすると思われ、後悔へ通じる荒野の道に迂回させられたのです。一方その時心を固くなにしたファラオはイスラエルの民を追いかけ、イスラエルは後ろにはエジプトの兵士たちが、目の前には海がという全く逃げ道のない状況に置かれてしまうのです。すでにお気づきかと思いますが、その状況は神から出たことです。戦いを恐れるイスラエルを配慮されたゆえに与えられたものでした。人の目には行き止まりにしか見えない、そのような人の知恵と常識で神を見ることを捨てなければ神を見ることができないのです。神に導かれる道には行き止まりなどないということが見えなくなるのです。神は雨を動かされました。当然それは偶然ではありません。イスラエルの民にご自身を表してくださったように、品川教会にも神はご自身を示してくださいました。神は神であられ、その導きは完全で、従っていくその道には行き止まりなどないと、その信仰をお示し、教えてくださったのです。ここまで深く関わり、ご自身を表してくださった。航海を渡った時、モーセの姉ミリアムがタンバリンを取り出し、民と共に踊り、歌う、その喜びが、今の時代の私たちにも語り継がれてきました。そして今後もその時の具体的な神のご介入のゆえに、この教会記念日があることを記憶し祝い、その信仰を私たちも刻み、また継承していきたいと思います。何よりご一緒に記憶し共有したいことは、この教会記念日はイエス・キリストを指し示すものでなくてはなりません。イエス・キリストを土台とする教会を証しするもの、言葉を変えて言いますと、イエス・キリストゆえにこの教会記念日があるということです。当たり前すぎて言われる必要もないと思われることもあるかもしれませんが、この当然の知識をしっかり確認し保つことほど重要なこともありません。航海を渡らせられた神はイスラエルに荒野を通らせ、神の山に導かれ、彼らと契約を結ばれました。それがシナイ契約と呼ばれるものです。神はアブラムとの契約を思い起こし、エジプトにいるイスラエルを憐れまれ、エジプトから救い出されました。そのエジプトからの救いは彼らと契約を結ぶためです。そしてそのシナイ契約を通して神が約束されたのは、イスラエルをご自分の宝、聖なる民、 祭司の国とするということでした。そのために主なる神は神殿を与えられ、祭司を立てられ、ご自分の命令教えに従い、罪と悪の道を離れ、隣人を自分のように愛することを契約内容とされたのです。人の目には海が二つに分かれ、その道を通ることの方がすごい、大いなる御業に見えるかもしれませんが、神はそのシナイ契約を通してそれをはるかに超えることを人に、ご自分の民になさろうとされたのでした。主イエスはこの地上で多くの奇跡や印をお示しになりました。5つのパンと2匹の魚で男だけでも5000人を食べさせられたのです。福音書記事にあるだけで死んだ人を生き返らせたことも3度、目の見えない人の目を開け、耳の聞こえない人の耳を開き、足のなえた人を立ち上がらせました。水をブドウ酒に変える神の創造の技を示されたこともありました。航海を分ける神の御業を思い起こすかのように、荒れていた湖の波風をお叱りになり沈めさせられたんです。それらすべての奇跡が尊い神の御業です。しかしそれらすべてが私たちのためになされた十字架の神の御業に及ぶものでしょうか。むしろそれらすべての奇跡が主イエスの十字架を指し示しているのです。航海を分けられた、それをはるかに超える、さらにシナイ契約を超える、私たちは主イエスの十字架の血による新しい契約に生きるものとされたのです。イスラエルが航海を渡り、神はイスラエルと契約を結ばれました。神は契約を結ばれ、彼らを輝く宝、聖なる民、祭司の国にしようとされました。教会記念日を感謝し、私たちの教会に成してくださった苦しい神の御業を感謝し祝いましょうとともに、その奇跡は全ての始まりであることの意義も心深く受け止めたいのです。すなわち75年前私たちの教会に示された奇跡は、キリストの血による契約に結びつくためのもの、その新しい契約に生かすために、後の世代の人たちもその契約がもたらされる奇跡、神の御業を見ることの始まりであることの意義を心深く受け止めたいのです。それこそ教会の原点、私たちの教会のみならず人たちから始まる世界を超え、歴史を超え、すべての教会がキリストにあって一つとなる、今日も私たちは使徒信条を持って告白した行動の教会を継承するものであるとの教会のアイデンティティであるのです。皆さん、すべての律法と預言者、旧約聖書の詩編、知恵書、さらに主の人たちが歴史の中、また今もなお続く人たちの上に立つ行動の教会が、キリストの御業を明かしし、指し示してきました。私たちのすべての歴史に表された神の御業も、その光栄ある証を受け継ぎ、引き継ぐものであることを、この教会記念日に、私たちに与えられた光栄ある教会記念日の意義とともに覚えたいのです。使徒パウロは今日コロサイにある教会に、世の初めから世にわたって隠されていた秘められた計画が、今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを、神は彼らに知らせようとされました。その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望ですと述べています。人たちは世の初めから隠され、秘められた計画、 それはキリストであると証ししています。これ以上の驚きはありません。皆さん、私たちはこの世界が作られる前から神の御心としてあった、秘められたことがキリストによって表された、十字架のキリストが神の秘められた御心の立ち現れであることにどれほど驚いているでしょうか。これ以上の驚きがあるでしょうか。そして人たちは言うのです。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くしてすべての人を諭し教えていますと。血による計画をもたらしてくださったキリストはなお聖霊を使わすと約束され、教会に一人一人に人知を超える奇跡を起こされようとしておられます。神のなさる御業はなお続いていると。天地を作られた神は人に新しい良いことをされ始めたと、これが始まりだと、教会記念日を教会記念日としたその奇跡は神の奇跡の始まりであったことを、これからもその御業を見て歩もうではないかと聞いていきたいのです。目に見える雨を通して目に見える教会の建物が与えられたことを、目に見える雨を通して目に見える教会の建物が与えられたことを印に、キリストを通して目に見えない天の宝に預からせる教会を建てられたことを感謝し、記念し、大いにお祝いし、人たちの上に立つ目に見えない揺るぎのない行動の教会であるとのアイデンティティを一層確かなものとして歩んでいきたいと心から願います。最後に使徒パウロは、このために私は労苦しており、私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っていますと述べています。冒頭では、今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしていますとも語られました。キリストの十字架に預かるものとして、キリストがなされた御業を見て驚くことにとどまるのではなく、キリストの苦難、その御業に預かり、キリストと共にその聖なる御業、奇跡を示す側、行う側として歩む、その人たちの働きに連なるものとして歩んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの教会の89年前の第一歩をはじめ、75年前の奇跡が昨夜のようにあなたの御前にあります。そのことを思いますと、あなたは神であられ、私たちはなんと小さなものであるかと思います。そのような私たちのために良いことを始められたことを、この教会記念日にあなたへの感謝を表すものです。どうか私たちの教会のこれからの歩みが、キリストを身につける聖霊の大いなる御業の中、キリストを示す奇跡の歩みに預かるものとなりますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。では神山さんから、はい。
宮崎県にお住まいで今ご旅行中でこちらの方に、滞在されています平田様ご夫妻です。
よくいらっしゃいました。よくおいでくださいました。
西五反田からいらっしゃいました中島浩二さんと中島あゆみさんです。
よくおいでくださいました。
新宿から表現にあられました南沢さん、
よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日は教会記念日です。教会をこの地に建てられたことを感謝し過ごしたいと思います。礼拝後には交わりの会がありますので皆様ホールにお集まりください。そして今日は午後12時30分から定例の役員会があります。役員の方はご出席ください。以上報告を終わります。あなたに平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と 聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。